TBS Morning
柳沢芳康、これぞ幸福の花盛り、甲州夢小路の提供でお送りします。 FM 富士 Yes Morning、 私森雄一のナビゲートでお送りしています。さて、この時間は柳沢芳康、これぞ幸福の花盛り。甲府市は2019年に開府500年の記念イヤーです。このコーナーでは毎回詳しい方をお招きして、私森雄一と一緒に甲府の街の発展にとてもゆかりのある柳沢芳康について楽しく学んでいこうということでお送りしてまいりましたが、今日がこのコーナー最終回となります。最後ということもありまして、ゲストはこのコーナーのラストに一番ふさわしい方をお招きしております。最多出場を誇るという駿台甲府高校の石川博先生です。石川先生、おはようございます。
おはようございます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。あっという間の時間が過ぎてしまったという感じがしますが、私も当初柳沢芳康一体誰というところから始まりまして、はい、悪人だった、お殿様ここに来ていない、いろんな話が展開されて、あれよあれよという間に最終回なわけですけれども、はい、このお殿様が来なかった甲府の町、はい、まあ、柳沢芳康の時代からは300年ほどと、
そうですね、
いうことですよね、はい、あのこのコーナー私も自分なりにこう学んできたつもりではいるんですが、本当にこの人はどういう人だったんだと、
はい、
結局どういう人だったかというその結論に至るまでに至っていない感じなんですが、
はい、
先生は率直におっしゃるとどういう人なんでしょう、結局は。
まあ、どういう人かという評価は大変に難しくてですね、うん、まあ、例えば私甲府に住んでおりますので、甲府の人間から見ると、まあ、プラスの方が非常に多い人ですよね、
うん、
まあ、結果的に甲府には来なかったんですけれども、あの甲府をうまく治めてくれたし、それから息子の義里がですね、ずいぶん甲府を盛んにしてくれたというふうなことがあって、私の目から見るともちろんいい人なんです、
うん、
ただこれがまたあの全国的な目、あるいは他の立場で見るとどうなのかということで、まあ、いくつかあの整理してみたんですけれども、
うん、
やはりあの江戸時代にはあのかなり悪い人っていうのが一般的な評価だったんですね、
うん、
で、まあ、その理由っていうのを考えてみますと、やはり江戸の幕藩体制っていうものが世の中支配してましたので、
うん、
やっぱそれが大きな影響を与えていると、つまり江戸の将軍を悪く言うことはできないっていう雰囲気があるわけですね、
まあ、これはいつの時代でも同じかもしれないですよね。
そうですね、トップのことをなかなか悪くは言えないと、
うん、
でその中でしかし、まあ、綱吉がですね、生類憐みの令ですとか、例の忠臣蔵に関する処分ですとかでどうも疑問点があると、うん、その時にいや綱吉は悪くないんだと、
うん、
悪いのはその側近の吉康であるというふうな雰囲気が一つあったわけですね、
うん、
それからもう一つはやはりあの江戸時代というのは身分制度ががっちりしてましたので、勝手に出世するというふうなことが非常に難しい、その中で異例の出世をしたということが何か人々から見て普通じゃないんじゃないか、何か悪いことしないと出世できないんじゃないかというふうな雰囲気もあったと、
うん、
まあ、さらにはその次の将軍に変わった時にですね、次の将軍のまあ知恵袋であった荒井白石がですね、その荒井白石がかなり、まあ、あの吉康を悪く評価していたと、
うん、
まあ、そんなことも相まってどうも江戸時代には悪いイメージがもう固定してしまったっていう感じがあります。でそれが明治まで続くんですね。
ああ、もう一気に時代がもう江戸時代が終わってしまったというところですけども、
それでもまだ吉康の評価っていうのはなかなか改まらなかったと、
うん、
それが次第次第に改まってきたんですけれども、
うん、
やはりフィクションの世界では悪役も必要というのか、
うん、
割と遅くまで吉康ってのは悪者だっていうのが多いですね。
実際教育面で考えてみると、
はい、
我々現代の、ね、人間として、
はい、
じゃあこの柳沢吉康という人を、
はい、
これまでの学校の授業の中で学んできたかというと、あまり聞かれてないような気もするんですよ ね、
そうですね、
名前そのものも、
はい、まあ、一応高校の日本史の教科書には名前は出てくるんですけれども、
うん、
もちろん教科書ですから評価的なことはないんですけれどもね、
うん、
あまり馴染みのある名前ではないでしょうね、
うん、でも非常にそのね、さまざまなその才能を持っていた、まあ、柳沢芳康であり、はい、義里であると、はい、そういうところはその県民、まあ、町民の皆さんにもいい影響を与えて、なおかつそれがこう継承されているところはあるでしょうね。
そう思いますね。やはりまあ、この番組のタイトルにもなっております花盛りというのは、
うん、
柳沢の時代にですね、甲府の町が大きく発展した、人々も豊かになってきたということで、
うん、
大変栄えた時代だったわけですね、
うん、
でそれがじゃあ柳沢がいなくなったら何もかもダメになるのかということはないわけでして、
うん、
やはりそういったものを受け継いで、 甲府の町にも文化が根付いたというふうに思っております。
まあ、その山梨をはじめ、まあ、今回その例えば埼玉であるとか奈良であるとか、さまざまその地の、ね、ことが出てきましたので、埼玉のリスナーさんですとかもしくは山梨のリスナーさんでも、ね、熱心にメールをくださった方もいらっしゃるんですよ。
そうですか。
まあ、そういう意味では、あ、知ってるこの人、あ、そうだったのかっていうのを皆さん学んでいただいたと思うんですよね。
それは大変ありがたいです ね。
まあ、2019年が開封500年の記念イヤーということで、それまでまだあと1年ちょっと時間があるわけですが、その中でまたこの柳沢義恭がクローズアップされる瞬間もどこかでありそうですよね。
そうですね。ぜひ県民の皆様にもですね、もう一回見直してほしいですし、全国的にも、いや、綱吉はどうだったんだ、義恭はどうだったんだってことをね、新たな視点で見ていただけると、また歴史が楽しくなるんじゃないかなと思ってます。
もしかしたらさまざまな、ね、文献をお持ちの方の中でね、実は甲府の町はこうだったんだ、まさにこれぞ甲府の花盛りだったんだよっていう、そういう証拠になるようなものをお持ちの方がいらっしゃったら、
はい、そうですね、
どこかでこう私たちもそれを拝見して、はい、いや、実はこれまでこうだったんだ、実はこうなんだっていう、そんな定説がひっくり返るようなことがもしかしてあったら、それはそれで面白いかもしれないですね。
そうですね。やはり歴史の醍醐味っていうのはですね、どういうふうに見るかっていう、そのための資料をどういうふうに発掘するかってところにありますので、ぜひこの開封500年を機にですね、甲府の街をもう一回見直してみたいななんて思ってます。
さあ、この半年の間、皆さんの間でもね、さまざまなその思いを巡らせながらこのコーナーを楽しんでいただいたんじゃないかなと思います。では石川先生、本当にこれまでいろいろとお世話になりまして、ご勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、柳沢義恭、これぞ甲府の花盛り、今日は最終回、駿台甲府高校の石川博先生とともに、柳沢義恭とはどんな人だったのかをテーマにお送りいたしました。